メディカルカフェアット JA 広島総合病院。この番組は JA 広島総合病院の提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。今日は第2回目となりますメディカルカフェアット JA 広島総合病院のお時間です。この番組は金曜日のこの時間、 JA 広島総合病院の先生やスタッフの方と医療の現場のこと、そして健康のヒントなど分かりやすくお届けする番組です。パーソナリティは崎田恵美子です。本日は JA 広島総合病院救急看護認定看護師の DMAT 竹野香織さんをお迎えしてお届けいたします。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、まずは竹野さん、自己紹介からお願いしてよろしいですか。
はい、私は2011年に認定看護師の教育課程を卒業して、救急看護認定看護師の資格を取得しました。救命救急や災害看護を専門としており、以前は救命救急センターや集中治療室などで勤務していました。
大変なお仕事ですね。でもすごい雰囲気は柔らかそうな優しそうな、ね、方なんですけれども、本日のテーマ、この DMAT ということでね、お話を伺っていきたいと思います。 DMAT ってよく聞きますけれども、まずはこの言葉の意味から教えていただいていいですか。
はい、DMAT というのは1995年1月17日、戦中戦後を通して最大の自然災害である阪神淡路大震災が起こりました。この阪神淡路大震災で災害医療について多くの課題が浮き彫りとなり、一人でも多くの命を助けようと、厚生労働省により超急性期から活動できる災害派遣医療チームとして2005年に日本 DMAT が発足しました。
JA 広島総合病院さんではいつから取り組まれていらっしゃるんですか。
はい、JA 広島総合病院では2007年に JA 誕生しました、
うん、はい、はい、で今はどんな感じで、どれぐらい今の場所に行かれてると思うんですが。
はい、自然災害では東日本大震災、平成26年の広島豪雨災害、はい、熊本地震、西日本豪雨、能登半島地震などに派遣されています。
はい、
でその他も、うん、オバマ大統領の来日ですとか G7 サミットが広島で開催された時には、はい、テロ対策としても参加しました。
そういったところにも出かけられるんですね。はい、いや大変なお仕事かなというふうに思いますけれどもね、いろいろ記憶に残っているものがねたくさんありますが、でも実際今災害がねたくさん起こってますよね。
はい、
そうですね。はい、そちらにいろいろ私たちも備えていかないといけないと思うんですが、特にこういったものを準備したらいいとか、非常持ち出し袋とかもね一応は私もあるんですが、はい、どういったものを気をつけて用意したらいいでしょうか。
そうですね、非常持ち出し袋の準備と点検についてちょっとお話しさせていただきます。
お願いします。
で私はリュックサックで通勤をしています。うん、でその中身の特徴をちょっとお伝えすると、災害は日常の延長にあるという考えを持っていまして、うん、いざという時はいつものリュックに少し付け足す程度でいいようにしています。はい、例えば診察券とかお薬手帳をまとめた病院受診用のポーチですとか、うん、3日分の常備薬と歯磨きセットと目薬、軟膏、絆創膏をまとめたどこでもお泊まりセットとか、
うんうんうん、
あと緊急時に水筒になる防災ボトル、うんを入れています。うんうん、でその防災ボトルの中にはさらに笛や軍手、ビニールカッパ、非常ライトなどが入っています。
ボトルに入れてるんですか。
はい、それがいざという時は水筒の代わりになりますので、うんうんうん、はい、それらを入れてリュックを持ち歩いています。
うん、結構な荷物じゃないですか。
筋トレです。この方法のメリットは毎日使っていますので期限切れがないので改まって点検しなくてもいい、うん、ということが私には合ってると思います。
はい、そうなんですね、わかりました。そしてですね、食品やっぱり、ね、何かあると食べるもの、まあ、先ほどのお水もそうですけれども、はい、必要かと思いますが、こちらで何か気をつけられていることってありますでしょうか。
そうですね、お住まいの環境にもよると思うんですけども、私の住んでいる周辺地域は浸水の危険性があるので、逆に巣ごもりできるように水や非常食、生活用品など準備しています。
うん、
で水は長期保存可能なものを選んでいます。で食事に関しては DMAT で出動した際の経験を参考に準備をしています。うん、冬場でも汗をかくので甘いものよりも塩分が欲しかったことですとか、氷点下の中で何日も冷たいレトルトご飯は辛かったことですとか、うんうん、
はい、
お裾分けでいただいた温かい中華丼とかカップラーメンがとても美味しかったので、はい、停電で電子レンジが通用できない時でも温められるように、うん、カセットコンロとお鍋を準備したり、うん、おかゆや雑炊とか食欲がなくても喉を通りやすいものですとか、うん、中華丼とかカレーとかたまにはパンチがあるものなど飽きないように様々揃えています
、うん、
そしてこれらも使用期限が期限切れにならないようにローリングストックするようにしています、
うん、はい、なるほど、はい、そうですよね。やっぱりちょっと大変な時にちょっとあったかいものとか食べたいですし、うん、はい、私も工夫したいと思います。ローリングストックですね、
はい、
これも日頃からということなんでしょうね。
そうですね、
わかりました、持ち出し袋と食品のことについて伺いました。あとは、まあ、災害というとちょっとこう怪我をしたりとか、はい、なんかちょっと何かトラブルが起こることってあると思うんですが、そうですね、はい、そういったことに対しては、
はい、そうですね、避難する際にもしかしたら怪我をされるかもしれませんが、あの傘とかご自宅にあるような傘とかストッキングとか新聞紙っていうのは怪我をした時の添え木として代用することもできます、
うん、
で三角巾をご用意されているご家庭は少ないかと思いますが、包帯とか傷の保護などに様々工夫して使うことができますので、私としてはおすすめです、
うん、
で怪我ではないんですが、今年の7月30日にあのカムチャッカ半島の地震によって日本にも津波警報が発令されました、はい、ありましたね、
はい、
で多くの方が高台などに避難されていましたが、この日の気温は観測史上最高の 42.1 度、
はい、
はい、警報が解除されるまで避難を続けてくださいと指示があっても、はい、屋根もない炎天下で、冷房もない避難所で何時間も過ごして熱中症になられたという方もいらっしゃったそうです、
はい、
なのでこのように季節とか避難場所によっては体調を崩してしまうかもしれませんので、
うん、
夏場であれば冷却タオルとかアイスノンとか、うん、あとは熱中症対策の塩タブレット、
あ、はい、必要ですね。
そうですね、
はい、うん、
冬場であれば低体温症にならないように回路を持って避難することで、うん、応急処置につながるかと思います、
うん、そうですね、避難するのもね、はい、過酷な状況だったりしますもんね、はい、まあ、そういった時にちょっとしたものがあることでね、すごく助かるということがね、はい、あるんでしょうね、はい、そしてまあやっぱりストレスもかなり溜まったりとか、まあ、短い期間だったらね、はい、そうほどではないかもしれないんですが、はい、避難が長期にわたったりとかするとストレスも溜まるので、そういったケアどうでしょうか。
そうですね、物の備えも大切ですけど心の備えも大切です。
心の備え、
はい、はい、私はこれまでいろいろな災害現場に派遣されていますが、帰還後は必ず三次ストレスっていうことを経験します、うん、
はい、
例えば被災地から広島に戻ると全く違う日常があったり、車を運転している時など何でもない時に今頃被災地はどうなっているだろうとか、
はい、
あの患者さんはどうされているだろうって思い出して、はい、置いて帰ってしまった自分を責めたりとか、
うん、
減っていく報道に関心が薄らいでいく憤りを感じたりですとか、うん、涙が出たりですとか、
うん、
心が不安定になることがあります、
うん、はい、
ただこれは心と体が災害から日常に戻っていくまでのストレス反応なので、うん、異常なことではないんです、
うん、
ですけど自分でもいつもとは少し違うんだなっていうのを認識していただいて、うん、気分転換をしたり、動きたくないときはそれでも結構ですので、ゆっくり休むことですとか、
うん、
誰かに話を聞いてもらったりするピアサポートというのがあるんですが、うん、
はい、
それがとても大切だと思います、
うん、
で私は職場の上司ですとか、うん、あの同僚の配慮にとても助けられたので、
はい、
皆さんもご自分からも助けを求めていいことを知っておかれると良いと思います、
うん、困った時に助けて、ね、と言えるだけでも ね、
そうですね、
違いますよね、
はい、
そうですか。やはりね、竹野さん現場にね行かれているので、たくさんね気づかれていらっしゃることがねあると思うんですが、まあ、実際ねいろんなところに行かれて体験されてきて、今また皆さんにねこれだけは伝えたいとか知っておいていただきたいっていったことはありますか。
そうですね、あの災害派遣の体験から思うことは、平時にできないことは災害時にはできないということです、
はい、
例えば被災地で断水によってトイレが使用できないということもありました、
うん、
今日のようなラジオですとかテレビなどメディアも取り上げていただいていることも多くなって、自宅に非常食とか簡易トイレを準備されているご家庭も増えてきたと思います、
うん、
ただその時になったらやろうと思っても意外に難しいこと もあるので、うん、普段に一度試してみて実際に使えるか練習してみておかれることをお勧めします、うん、とにかく一度経験しておくことは、うん、備えを我が家用に工夫することができますし、うん、地域の防災活動があれば参加してみられることで、うん、避難経路を確認することができたりですとか、ご近所さんと顔見知りになって、うん、いざという時に共に助け合うことができたり、自助共助ということにつながると思います。
うん、そうですよね、はい、いや頭で考えては、ね、いらっしゃると思うんですけれども、いざ動こうと思ったら体が動かなかったりとか、はい、ねはい、まあ、食べ物が合わなかったりとかあると思うので、でね、はい、まあ、日頃からやってみるとか、日頃食べてるものを用意しておくとか、
はい、それです ね、
はい、そういったことは大事ですよね。わ、はい、かりました。いや、ぜひこれからも、ね、お体気をつけてみんなを助けてください。
わかりました、頑張ります。
はい、ありがとうございました、はい、お別れの時間が近づいてきたんですけれども、次回のこの番組、今度のテーマはですね、閉塞性動脈硬化症、ちょっと難しい名前ですけれども、こちらをテーマにね、お話しいただく予定になっています。こちら11月7日に放送予定になっています。竹野さんとはお別れとなります。最後にリクエスト曲いただいているんですが、どういった曲でしょうか。
はい、ミスチルの花火を、うん、ぜひ花火お願いします。
何か思い出とかあるんですか。
そうですね、今まで私が辛かった時、苦しかった時、うん、もちろん楽しかった時、うん、自分を励ましてくれる曲なので、うん、ぜひお願いしたいです、
はい、ではこの曲をお届けしながらお別れとなります、はい、メディカルカフェアット JA 広島総合病院、本日は JA 広島総合病院救急看護認定看護師のリーマと竹野香織さんをお迎えしてお届けいたしました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
メディカルカフェアット JA 広島総合病院、この番組は JA 広島総合病院の提供でお送りいたしました。